経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾ポッドキャスト。経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾では、脳科学、心理学とマーケティングを活用した独自のノウハウでビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功の実現をお手伝いします。この番組は経営コンサルタントであり幸せな成功者育成塾塾長の中井孝義がお届けします。
皆さんこんにちは、中井孝義です。この番組では私がこれまでに800人以上の経営者の経営相談、人生相談に答えてきた中で確実に成果を上げたビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功を実現するためのノウハウをベースにして、リスナーの皆さんや塾生の皆さんからの質問に私のオフィスやスタジオ、セミナー会場などから直接お答えします。リスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。経営コンサルタントの中井孝義です。いよいよ2013年がスタートしました。皆さん、お正月はゆっくりとお過ごしになられましたでしょうか。今日は中井孝義新春メッセージ、2013年を幸せな成功者として生きる4つのポイントというテーマでお話をさせていただきたいと思います。皆さんご承知のように、昨年末に安倍政権が誕生いたしまして、そしてその前の衆議院選挙では自民党と公明党がですね、連立で衆議院の3分の2議席以上をですね、確保したという、劇的な政権交代があったわけなんですけれども、この3分の2というのはですね、大変な数字でございまして、もしですね、衆議院で、可決された法案が参議院でですね、否決された場合でも、再度衆議院の方に回って3分の2の賛成があればですね、再可決ができるということで、極端な話ですね、法案がですね、全部通ってしまうということで、一部危険なところももちろんあるんですけれども、逆に言うと日本という国の形を変えるですね、一つの大きなチャンス、ポイントになってくる年になってくるのかなというふうに私の方は見てます。そして7月に参議院選挙があるわけなんですけれども、この勢いでいきますとね、また自民党の圧勝ということになるんじゃないかというふうな予想が岡田されているわけなんですけれども、こちらの方も前回は自民党が大敗してですね、民主党が勝った組の改選ですので、かなりの数がね、また動いてくるんじゃないかと思うんですけども、参議院は任期6年ですけれども、3年ごとにね、半分ずつ改選をされるということですので、また大きくその政治の枠組みがですね、動いてくるのではないかなということで、予断を許せないということでですね、政治の方も皆さんもちろん注目をね、されていると思います。そして安倍内閣ができまして、経済再生と復興ということをメインのテーマに、そして大型補正予算をね、これから組んでいくという段階に入ってますけれども、その参議院選挙7月にあるところまではですね、もう政府はとにかくその景気の再生、ということに重点を置いてくると思いますので、経済的な私は経済評論家でもないんですけれども、一般的にはですね、前半戦は、大型の補正予算や、それから今株も上がってますし、それから円安も少し進んでいるというような、傾向の中でですね、景気は回復の方に向かってくるんですけれども、で実際7月以降ですよね、参議院選挙が終わって、大方の予想では自民党が勝ってくるということになりますと、参議院でもし過半数を取るということになりますと、衆議院でも参議院でも過半数を取れるということで、ますますその法案が何でも通ってしまうということになってきますので、それまで景気最優先だった部分をですね、実は日本はいろんな意味でね、今 TTP の問題もあれば、外交の問題もあれば、そして防衛の問題、いろんなその問題を抱えているわけですよね。こういったことにも手をつけていかないといけないということで、当然国民にですね、政府がいい顔ばっかりできないので、痛みを伴うようなですね、改革やそれから法案も取ってくるということは当然予想されてくるわけで、この辺がですね、この半年間の間に優先順位を政府がどのようにねつけて政策を出してくるのか、そういうことに関わってくると思うんですが、で結論から言いますと、その7月以降はですね、やはり厳しいんじゃないかなというのがですね、 お方のまあ味方かなというふうに思います。ですので、幸いその、この半年間少しですかね、7月の選挙が終わるまでは景気は安定すると思いますので、この間に、我々、ビジネスをやっているものですね、経営者や個人事業主の方はですね、しっかりとその2013年の後半戦、7月以降、8月以降ぐらいですかね、その辺でどういうふうな、政治の状態、そして経済の状態になってもですね、しっかりと地に足をつけて、ビジネスをやっていけるようにですね、するには、特にこの今年の2013年の前半戦、しっかりと、ご自身のですね、足元を固めていくという作業をしていただきたいというのが私の思いでございます。それではここから2013年を幸せな成功者として生きる4つのポイントというお話をさせていただきたいと思います。4つのポイントとはですね、1つ目がミッション、2つ目がセルフイメージ、3つ目が USP、そして4つ目がマスターマインド。この4つをですね、この今年の前半のうちにしっかりとですね、皆さん、固めていくことが、2013年の後半戦以降ですね、しっかりとビジネスを継続的にですね、安定して、発展させていくというポイントになってくると思います。それでは1つ目のミッションから説明をしたいと思います。ミッション、事業の、まあ、使命、事業の、まあ、目的ですよね、そもそもそのビジネス、その事業を何のために、誰のためにやってるのかというところをですね、もう一度これ見直す必要があるというふうに私は思ってます。これから非常に変化の激しい時代、その2013年の後半戦以降ですね、になってくると思うんですが、その時にやはりこのミッションがブレていると、事業がですね、うまくいかなくなった時、それからいろんなこう世の中の風向きが変わったり傾向が変わったりした時にですね、ミッションがしっかりしてないとブレちゃうんですよね。ブレると事業っていうのはもう良くないですので、本質的に何のためにやってるんだこの仕事はっていうね、誰のためにやってるんだっていうところを本当に揺るがないですね、まあ、信念に近いような形で持たれることがですね、変化の激しい時代には非常に大切だと思ってます。でそもそもビジネスというのは世のため人のために、やるもので、まあ、そうでないと当然成り立たないわけなんですけども、そのミッションもまずその誰のためですよね、これマーケティングではパーフェクトカスタマーって言いまして、理想のまあ顧客、ね、ロイヤルカスタマーという表現をされる方もいらっしゃいますけども、そもそも誰のためにこの事業をやってるのかっていうところの、お客様をですねしっかりとこれ定義しないといけません。で誰彼に好かれるってことはありえないので、必ずファンがいればアンチもいますし、全員の人に好かれて全員の人にそのサービスや商品を買っていただくってことは不可能ですから、ここしっかりと絞り込む必要があります。そしてその人にどういうふうになっていただくことで、世の中に、役立っていくのかっていうこの部分ですよね、その事業を通して、どんな、商品やどんなサービス、そしてその商品やサービスを通じてどんな価値を提供できるのかっていうところをですね、しっかりと、これは言語化をしてですね、言葉にして明確にしておく必要があると、そして、このミッションをですね、ぶれないでですね、どんな、環境の変化が来ようとですね、しっかりと、このミッションに沿って事業を進めていくっていうことがですね、変化の激しい時代大変大事だと思います。中井隆義の例で言いますと、私のですね、経営コンサルタントとしての、ミッションは、ちょっと読ませていただきますね。中井隆義は脳科学心理学とマーケティングを活用した独自の経営手法、問題解決法をビジネスを通して世のため人のために貢献したいという志を持つクライアントに指導することにより、ビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功者を数多く世に輩出することを使命としますということで、これが私のミッションなんですけれども、ビジネスをね、通してその成功するっていうことはもちろんなんですが、それだけじゃなくて、人生と、ビジネスね、両方きっちりとですね、バランスよく、成功をですね、それと成功と幸せですね、これ両方手に入れていただこうというのが私の、基本的な考え方です。でこの、幸せな成功っていうのを10分野に私は分けておりまして、仕事、お金、物、体験、知性、人間関係、時間、愛、健康、自己実現と、この10のですね項目を全てバランスよく手に入れることで幸せな成功者になっていただくというような指導を一生懸命させていただいているというのが私のミッションでございます。2つ目がセルフイメージです。これはですね、事業を行っている時のセルフイメージという意味の セルフイメージなんですけども、人間というのはその役割とか、立場によってセルフイメージが、変わりますのでね、プライベートとビジネスをやっている時のセルフイメージは別のものになります。ですからその事業をやられている時のセルフイメージがどんなものかということが非常に大切だし、その事業とマッチしていることも大切ですし、それから、これ役職とか職種ではないので、私の場合は経営コンサルタントという仕事を、してるわけなんですが、この仕事をやっている時のセルフイメージは、幸せな成功者プロデューサーというこういうセルフイメージでやってるんですけれども、先ほど述べましたその十分野の、幸せな成功を手に入れていただくために、経営コンサルタントとしてクライアントの方や、経営塾をやってますの塾生の方に、指導をさせていただくと、あくまでもその幸せな成功ということを目指して、指導を、させていただいていると、そういう意味合いのセルフイメージですので、何々株式会社社長とか、それから何々部長とかね、そういった役職とはこれは違うので、ここも明確にですね、定義をしておく必要があります。もう少し簡単な例で説明しますと、例えば私のですね、その不動産の管理会社をですね、経営してるんですけど、そちらので何年か前に、社員研修を開きましてですね、その一人一人のスタッフに自分で、自分のセルフイメージをですね、その役職以外に考えてもらったわけですね。で、今までだったら、例えば管理部だったら管理部係長とかですね、管理部課長とか、そういった、名刺の肩書きがあるわけなんですが、その、上にね、もう一つセルフイメージ、こういう仕事を私はやってますよっていう、ことをですね、そのオーナーさんやそれから入居者の方に、はっきりさせることによってですね、仕事の本人のその仕事に対する捉え方も変わりますし、実際に、なんていうんですかね、考え方が変わると行動が変わるので結果も変わってくると。で、例えばその先ほどの例で言うと、管理部係長っていう風なね、名刺の肩書きで仕事をした人が、不動産の資産運用コンサルタントというですね、セルフイメージに、を一つ作ってですね、名刺に書いたわけですね。で、不動産の管理業っていうのはちょっとニッチな仕事なんですけども、オーナー様からですね、マンションやそれから、テナントビルなんかをお預かりして、そして、それをまた、入居者の方にお貸しをして、そしていろいろトラブルがないように管理をして、そして、基本的には、その資産をですね、運用するというね、利回りを何パーセントで出すかっていう仕事をしていくわけなんですが、そのために、入居があったり仲介があったり、そして、設備の管理、という意味で、例えば、巡回っていう作業があるんですけども、そのマンションや、テナントビルに行ってゴミが落ちてないかとかですね、なんか張り紙はきれいに貼ってあるかとか、自転車がちゃんときれいに並んでるかとか、そういうのをやったりするんですけど、その単純に今までのその管理部係長っていう肩書きになって仕事をしてた時は、自転車が、ちょっとね、並びが汚いと、じゃあきれいに直しとこうみたいな、そういう作業だったのが、不動産の資産運用コンサルタントで、オーナー様から、不動産ですよね、その、マンションというのは何億するわけですから、何億円という資産をお預かりをして、これを運用しているんだというセルフイメージに変わることによって、常にそのオーナーさんの立場になって、こうしたらオーナーさん喜ぶんじゃないかとか、こうしたら利回りが良くなるんじゃないかとか、こうしたら経費が削減できるんじゃないかっていうようなことが自動的にですね、そのセルフイメージが単なるその管理部係長から不動産の資産運用コンサルタント、オーナー様代行業みたいなね、そういう名前をつけた方もいらっしゃいましたけども、そういうふうに変わることによって、考え方が変わり、行動が変わり、結果が変わってくるというような例えがあるんですけども、そういった意味で、セルフイメージというのは非常に大切ですので、皆さんも、今のね、なんとか株式会社代表取締役社長とか部長とか、そういったことだけじゃなくて、その仕事をする時のベストなセルフイメージを言語化して、そしてそのイメージで仕事をするようにしていただくことが、これも非常に大事だと思いますし、それから社員を抱えてらっしゃる社長の方は、今言いましたように、そのスタッフの方に一人一人に、役職だけじゃなくて、そういったセルフイメージを、そのお仕事に応じてね、オーダーメイドで、作ってね、もらうことによって、意識が変わって生産性が変わってきますので、ぜひこれもですね、この前半戦のうちにやっておいていただきたいというふうに思います。それから、3つ目が USP ですね。 USP というのはマーケティング用語でユニークセリングプロポジション、簡単に訳しますと、ユニークな売り込みの提案ということになるんですけれども、まあ、私はこれを自分自身の売り、ね、自分独自の売りとか自分自身の売りとかいうふうに表現してるんですけど、要は私の売りは何々ですというね、これがですね、はっきりと言語化して、それからピンポイントでちゃんと言えないと、あの他のですね、同業の他社さんと差別化ができないですからね、これ独自性をはっきり示さないと選んでもらえないと。選んでもらえないとどういうことになるかというと、ディスカウント競争に巻き込まれてしまうという。で結局ポイントがわからないので、同じようなサービスだったら安い方からね、買うというのが、まあ、これあの人の常ですから、結局この部分がはっきりと言葉にできないと、値段が、ね、つけられない、もしくは安売り競争に巻き込まれてしまうということで利益が出ないという悪循環に陥ってしまいます。ですのでこの USP をしっかりとですね、掘り起こして、そしてその USP をきっちりとした形で言語化する。そしてビジネスの、まあ、これ基本中の基本なんですけど、そもそもビジネスというのはその社会の中にあるニーズ、それからウォンツ、これとビジネスを通して、提供する商品やサービス、をの価値ですよね。商品やサービスを通じて、提供する価値と、このニーズウォンツが交換することによって、お金をいただくという、こういう仕組みになってますので、このビジネス自体が提供している価値をですね、ちゃんとこれも言葉で、うちのビジネスはこういう商品やこういうサービスを通してお客様にこういう価値を提供しているんですよっていうところをですね、はっきりとこれも言葉、言語化して言葉にしないと、伝わらないということになりますので、この USP を、まあ、磨き上げるというかね、磨き込むというか、磨き込んで、そして提供できる価値を明確にするという作業も非常にこれは大事な作業になってくるということですので、これもぜひ、今年の前半戦に、しっかりとね、磨き込んでいただきたいというふうに思います。最後の4つ目はマスターマインドです。マスターマインドとは、ナポレオンヒル博士がですね、アンドリュー・カーネギーを研究した時に、アンドリュー・カーネギーがそのマスターマインド、同じ志を持った素晴らしい仲間たちというふうに私は、意訳をしているんですが、このマスターマインドをうまく使ったから、カーネギーが1代でですね、US シールズという、まあ、鉄の製鉄所ですけども、この会社をアメリカ一の、大企業に育て上げて、そして、まあ、世界一の大金持ちになったわけですよね。これはカーネギーのその本人の実力、プラスアルファマスターマインドの力ということで、ナポレオン・ヒルはマスターマインドというのをですね、その成功の、秘訣とは別に、その成功を最も加速させるものという定義で大切だっていうふうに言ってますが、このまさにマスターマインドです。これはなぜかというと、人間というのはですね、一人で生きていけないので、当然どっかコミュニティに所属をしていたり、それからいろんなその人と人とのつながりでビジネスもやってるわけですよね。そういった時に、この景気もそうですし、その先行きが非常にこれから、日本だけじゃなくて世界的に見ても、不透明だという時に、結局誰とつながってるかで、入ってくる情報も違いますし、それから何か自分が発信した時に受け取ったり、その情報をまたさらに伝えてくれたりする人がいるかいないか、これも大きな違いだし、何か困った時に助けてもらえる人がいるかいないか、こういったことも非常に大事ですよね。だから、やはり、まあ、誰で彼、ね、誰でもいいっていうわけにはいかないので、やはり、ビジネスを通して世のため人のためにお役に立ちたいというような思いでね、事業をしている、ビジネスを行っている、そういった、素晴らしい志を持ったですね、素晴らしい人たちと一緒につながっておくことによって、お互いにですね、切磋琢磨しながら、そしてお互いにも助け合いながらですね、この不透明な世の中を、まあ、乗り切っていこうというようなことがですね、最終的には私は一番大事だというふうに思ってます。その個々の、経営者が、そしてまあ個人事業主の方や、もちろん会社員の方もそうですけれども、その個々のビジネスをやってる方がね、頑張っていく、そしてその個人の能力を上げていく、努力をしていく、これは当たり前の話で、それは大事なんですが、でもその一人一人で頑張るよりも、同じ志を持った多くのね、仲間と一緒に頑張るっていうのは、これはもう全く違う、そのエネルギーというか、エネルギーのミックスというんですかね、そのパワーが出てきますので、同じことをやっててもスピードも速いし、スケールも大きくできるし、 そして本当にそのお互いに助け合うっていうことで、自分たちが、自分ができないことを補完してもらえるし、それからできることはどんどんもっとさらに使っていただけるということで、非常に相乗効果がですね、高いというふうに思ってます。ですので、ぜひ、一人でね、ビジネス頑張って、こう例えば社長は孤独だと、いうようなことで言われている方多いと思いますけども、そういうんじゃなくて、そういう仲間と共にね、力を合わせて、世の中を良くしていこうということでですね、ビジネスを通してね、世の中を良くしていこうっていう仲間を一人でも多く、見つけていただくこと、これなかなか半年では難しいかもしれませんが、でもまあこれからずっとねビジネスをやっていく以上、このマスターマインドっていう課題は、ついてきますので、ぜひそういった気持ちを持って、出会う人出会う人ですね、と、まあ、一期一会の気持ちでですね、一緒になんかね協力できるようなことはないのかなっていうようなことも、お互いにこう何ていうんですかね、探しながらっていうんですかね、模索しながら、ぜひ一人でも多くのね素晴らしい仲間を得ていただけたらなというふうに思います。やっぱり人間っていうのはね、一人で生きていけませんからね、もちろん家族やそういったプライベートな付き合いも大事ですけども、そのビジネスを通じてね、そういった、いろんないい出会いやいろんないいお付き合いが、人間関係が広がっていくってことも、これ当然たくさんありますのでね、ぜひ、マスターマインドを大切にする、マスターマインドの数を増やしていくっていうことを心がけてですね、これから行動していただければなというふうに思います。以上、2013年を幸せな成功者として生きる、4つのポイントということで、ミッション、セルフイメージ、 USP、 マスターマインド、この4つをですね、今年2013年の、まあ、前半戦、衆議院選挙が終わって参議院ですね、今度7月の参議院がまあ終わるぐらいまでにはですね、しっかりと固め、そしてそのマスターマインドはずっと増やし続けていくんだというような、気持ちを持ってですね、行動していただくことで、激動の時代、いろんなことがあると思いますけれども、どんなことがあっても揺るがない、ビジネスの基盤をしっかりと構築して、世のため人のために、役立つようにね、そしてビジネスを通して、ご家族やそれから社員さんや、協力業者の方や、もちろんお客様ですよね、そういったその関係する人をみんな幸せにして元気にしていくっていうことがですね、これが、まあ、引いては、日本のね、地域を元気にして活性化していくということにつながるわけですから、これが全国でどんどんどんどんこういった、運動がですね、そのビジネスを通して世の中の人を幸せに、地域を元気にしていくっていうような活動がですね、できれば全体としてやっぱり日本の国も、元気になってくるということに当然つながってくると思いますので、ぜひ、全国のマスターマインドの皆さん、今年もね、しっかりと、ご自身のビジネスを、ね、お客様のために、世のため、人のために、力を、ね、注いでいただくようにお願いをいたしまして、年頭のですね、新春メッセージと変えさせていただきたいと思います。経営コンサルタント中井隆義の幸せな成功者育成塾、2013年もですね、毎週、送りを、ね、していきたいというふうに思っています。また、いろんな質問ですね、ぜひ受け付けておりますので、ホームページの方からね、ご質問いただけましたら、随時、採用させて取り上げさせていただきたいと思いますので、そちらの質問の方も、お待ちをしています。それでは2013年もどうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
今回の番組はいかがだったでしょうか。あなた自身のビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功のための気づきがあれば幸いです。なお、番組ではリスナーの皆さんからの中井隆義へのビジネスや経営に関する質問を募集しています。質問はホームページの受付フォームからお願いいたします。また、全国各地から約400名の塾生が通う幸せな成功者育成塾に関する情報はホームページをご覧ください。 URL は http://www.magiclamp.co.jp http:// www.magiclamp.co.jp または中井孝義で検索してください。ではまたお耳にかかりましょう。